信仰の接触話、花城剛。
皆様おはようございます。1週間前に比較して本当に嘘のようないい天気の安息日を迎えられて心から感謝です。多くの、礼拝者の皆様と共に礼拝できることを感謝いたします。また、インターネットの向こうで共に礼拝する方々とも共に今日も礼拝できますことを感謝いたします。台風すごく強かったですね。で、長かったですね。で、普通の台風対策では間に合わなかったという印象でした。結構被害がありましたね。で、葉っぱも全部木の葉っぱも全部飛ばされたんですけども、 4,5 日経つとすぐにこうやって芽が出てきたんですね。で、教育の121ページ122ページの言葉を思い出しました。神の癒しの力は自然のあらゆるものに通っている。木が切られたり人が負傷したり骨折したりすると、自然はすぐにその障害を回復し始める。癒しの働きはその必要が起こる前から用意されていて、ある部分が傷つくと同時に一切のエネルギーは回復の働きのために注がれる。霊的な世界においても同じである。罪のために必要が生ずる前から神はすでに救済策を用意していてくださったのである。誘惑に負ける魂は敵によって傷つけられ損なわれる。しかし罪のあるところには救い主がおられるのである。キリストの働きは囚人が解放され打ちひしがれている者に自由を得させることであった。この働きに我々は協力しなければならない。もしもある人が罪禍に陥っていることが分かったなら、その人を正しなさいである。ここに正す、リストアというと訳されている言葉の言語は、脱臼した骨を元に戻すという意味を持っている。これは意味深い言葉である。過失や罪に陥る者は自分の周囲の一切のものに対する関係から放り出されるのである。彼は自分の過失を認め、後悔の念に満たされるかもしれないが、自分で自分を救うことはできない。彼は敗北し、助けてくれるものもなく、混乱し、途方に暮れる。彼は回復され、癒され、もう一度立ち上がらなければならない。霊の人であるあなた方は、その人を正しなさいとある。これを癒すことができるのは、キリストの心から出る愛のみである。木に樹液が流れ、体内に血液が流れているように、この愛の流れている人だけが傷ついた魂を回復することができる。私たちもキリストの愛が我々のうちに流れ出るものにならなければいけないと思いました。で、癒しのことを思って、今日は信仰の接触というタイトルで、聖書や証の文を読むときとしたいと思います。その前に、これはミツバチと女王の写真ですけれども、この何万匹という働き蜂の一つの群れの中に一匹だけ女王がいます。この女王の周りに働き蜂が囲むようにしてペロペロペロペロ女王を舐めるんですね。この状態をロイヤルコートと言います。王を包んでいるロイヤルコートですね。で、これは何をしているかと言いますと、栄養物質を交換しているんです、お互い。で、これがミツバチの群れの団結力の秘密となっております。で、 どんなものを交換するかといいますと、まず女王は働き蜂に口から女王フェロモンというものを出します。これはこの女王独特の、匂いというか味がして、で、他の女王とは異なる味で、この働き蜂はこの女王フェロモンの味以外の女王はすべて敵とみなすんですね。その代わりこの女王だけに一生忠誠を尽くすんです。なのでこの女王フェロモンがあるからこそ何万匹という群れが一つの家族として維持できるんですね。で、一方働き蜂の方は女王蜂に口移しでロイヤルゼリーを与えます。このロイヤルゼリーによって女王蜂は卵を産む、たくさん産むことができるようになります。で、この、女王フェロモンにはですね、3つの働きがありまして、1つは働き蜂も所詮メスなんですね。なので卵巣を持っています。卵は産まないんですけども、卵巣を持っていまして、しかしこの女王フェロモンを普段舐めていることによって彼らは卵を産めなくなります。その卵巣の成熟を抑えます。そして、またですね、この女王フェロモンを舐めている間は、王台というもの、別の女王を作るためのサナギを働き蜂は作らないんです。ただ、この巣枠が1つ2000匹ほどいますが、5枚ぐらいになってくるとだんだん一つの女王から働き蜂に対するフェロモンが薄くなるのか、王台が作られやすくなってきます。これはキリストの教会を表しているなと思いました。我々一人一人は個人的にキリストに接触していなければいけないです。そしてこのキリストに接触していなければ教会の一致団結が乱れますし、また分崩しようとする性質もあります。別れようとする性質もあります。このキリストが我々の教会を一つにまとめるんですね。で、それは一匹一匹がフェルモンを舐めてないといけないんです。個人的な接触が必要であるんです。で、長血を患った女の話をマルコから読んでみたいと思います。5章の25節から。さて、ここに12年間も長血を患っている女がいた。多くの医者にかかって散々苦しめられ、その持ち物を皆費やしてしまったが、何の甲斐もないばかりか、かえってますます悪くなる一方であった。この女がイエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろから御衣に触った。それはせめて御衣にでも触れば治していただけるだろうと思っていたからである。すると血のもとがすぐに乾き、女は病気が治ったことをその身に感じた。イエスはすぐ自分の内から力が出ていったことに気づかれて、群衆の中で振り向き、私の着物に触ったのは誰かと言われた。そこで弟子たちが言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っていますのに、誰が触ったとおっしゃるのですか。これ、ルカによる福音書によると、ペテロだと言っています。ペテロがこう言ったんですね。しかし、イエスは触ったものを見つけようとして、見回しておられた。その女は自分の身に起こったことを知って、恐れおののきながら進み出て、見舞いにひれ伏して、すべてありのままを申し上げた。イエスはその女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。すっかり治って達者でいなさい。この癒しが与えられたのは、衣に力があったんじゃなくて、彼女に 彼女の信仰が彼女を救ったということをイエス様はきちんと抑えたかったわけですね。この物語の解説として、ミニストリーオブヒーリングや各時代の希望にすごく細かく分かりやすく書かれていますので、お読みいたします。群衆がキリストの周りに押し寄せてくるので、みんなは徐々にしか進めなかった。救い主は群衆の中をお通りになって、病気の婦人の立っているところに近づいてこられた。女は幾度かキリストに近寄ろうとして努力はしたが無駄だった。しかし今や彼女に好機が訪れた。ただ彼女はキリストにどう話しかけてよいか分からず、またその遅い歩みを妨げたくはなかった。しかしキリストの御衣に触れると癒されるということを聞いていたので、自分が治る唯一の機会を逃すのを恐れて、彼女は御衣にでも触れば治していただけるだろうと言いながら前に進んだ。キリストは彼女の心のすべての思いをご存知だったので、彼女が立っていたところにご自分から近寄って来られた。キリストはその女の大きな必要を認めて、彼女が信仰を働かせるのを助けられた。この物語を読んでいると、この注目すべきは女の信仰もそうなんですが、このキリストの優しさというのも我々学ぶことができると思います。さりげなくその女を癒すために、その女が自分の意思を働かせ、自分の信仰を働かせるために、キリストはさりげない優しさで近寄ってこられたんですね。キリストが行き過ぎようとなさったとき、彼女は手を伸ばしてやっとその御衣の裾に触れた。その途端に彼女は自分が癒されたことを知った。その一瞬には彼女の命がけの信仰が集中されていたので、直ちに彼女の痛みも病弱も消えてしまった。この病気の原因というのはほとんど心から来ると証の文には書かれておりますけれども、この信仰というのが病気の癒しというのに本当に大事なものだと改めて思いました。そして痛みさえもその信仰によって癒されるというのは本当に不思議なことです。その瞬間、彼女はちょうど電流が体の隅々まで通ったかのように感じ、完全な健康を感じたのである。病気が治ったことをその身に感じた。マルコ5の29。感謝の気持ちを持って彼女は群衆の中から退こうとした。すると突然イエスが立ち止まられ、人々も一緒に立ち止まった。イエスは振り返って辺りを見回し、群衆のざわめきを圧倒してはっきり聞こえる声で、私に触ったのは誰かと言われた。人々はこの質問に驚きの表情で答えた。イエスは四方から押し合う群衆の中で乱暴にあちらへ押され、こちらへ押されておられたのだから、それは奇妙な質問に思えた。いつでもすぐ口を出すペテロが、ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っていますのに、誰が触ったのかとおっしゃるのですかと言った。イエスは、誰かが私に触った、力が私から出ていったのを感じたのだと答えられた。救い主は、不注意な群衆が偶然触ったのと、信仰を持って触ったのとを区別することがおできになった。このような信頼を 何にも言わないで見過ごすわけにはいかなかった。イエスはこの卑しい女に喜びの泉となるような慰めの言葉、イエスに従う者にとって世の終わりまで祝福となるような言葉を語りたいと思いになった。その言葉というのが、あなたの信仰があなたを癒したという言葉であったんですね。不注意な群衆、不注意な接触と信仰の接触というのは、同じ接触でも全く違うものであることが書かれております。教会に集まりはしますけれども、神様の約束にすがってきているのか、あるいは神様の約束はあまり気にしないで友達に会いに楽しく交わるために、教会に来ているのか、全然違う結果が出てくるというんですね。女の方をご覧になってイエスは、誰が自分に触ったのか知りたいと強く主張された。隠しても無駄なことが分かると、彼女は震えながら前へ出てイエスの足元にひれ伏した。彼女は感謝の涙を流して自分の苦難の物語を告げ、救われた次第を語った。イエスは、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさいと優しく言われた。癒しの力をただイエスの衣に触る行為だけに求める迷信の余地をイエスはお与えにならなかった。イエス癒しが行われたのは、イエスとの外面的な接触によってではなくて、イエスの天来の力にすがる信仰によってであった。イエスの周りに押し寄せていた好奇心に駆られた群衆には生命力は与えられなかった。信仰を持ってキリストに触った一人の苦しめる女だけが癒されたのである。そのように霊的なことにおいても、不注意な接触は信仰の接触と異なる。キリストを単なる世の救い主として信ずることだけでは癒しは決して与えられない。救いに至る信仰は、ただ福音の真理に同意することだけではない。真の信仰は、キリストを自分の救い主として受け入れる信仰である。非常に重要な引用文だと思います。我々はどっちの信仰を持って教会に来ているんでしょう。自己吟味が必要な大事な引用文だと思うんです。イエスの周りにひしめき合って驚いている群衆は、命の力を受けられることを認めていなかった。しかし苦しんでいる女が癒されることを信じてイエスに触ろうと手を差し出したとき、彼女は癒しの力を感じた。霊的なことにおいてもこれと同じである。不用意に宗教のことを語ったり、魂の渇きや生きた信仰がなくて祈ったりしても、それは何の役にも立たない。キリストをただ世の救い主として受け入れる口先だけの信仰では、決して魂を癒すことができない。救いに至る信仰は、頭だけで真理に同意することではない。全部わかるまでは信仰を働かそうとしない人は、神から祝福を受けることができない。キリストについて信ずるだけでは十分ではない。キリストそのものを信じなければならない。我々を益する信仰は、キリストを自分自身の救い主として信ずる信仰、キリストの功績を 自分自身のものとする信仰だけである。我々は現代の真理をたくさん学びます。何年も学んできました。で、その学んだ科学が自分に効力があるものとして受け入れているかどうか、それはどうでしょう。その約束通りに自分は変えられるということを信じて日々生きて、そして選択し、感じているでしょうか。信仰を一つの意見として持っているものが多い。人を救う信仰は、キリストを受け入れるものが神との契約関係に入る一つの取引である。真の信仰は命である。生きた信仰とは活力と信頼心とが増し加わり、それによって魂が勝利する力となることを意味する。働き蜂のようにちゃんと女王フェルモンを舐めて群れの一員となり続けられるか、あるいは、自分が卵を産もうとしたり、分蜂しようとしたりしないだろうか。自分はもう罪に勝てないと思い込んで悪い選択をし続けないだろうか。それは本当にキリストの力を信じているんでしょうか。イエスは女を癒されてから、彼女が自分の受けた祝福を感謝するように望まれた。福音によって提供される賜物は、それをこっそり確保したり、密かに楽しんだりするためではない。だから主は、神の恵みを告白するようにと我々に呼びかけておられる。あなた方は我が証人であると主は言われる。私は神である。この女が、自分の信仰を告白するチャンスが与えられたように、イエス様は私たちにも自分たちの証しをするように呼びかけておられます。キリストの忠実さについて我々が告白することは、キリストを世に表すために天の選ばれた方法である。我々は昔の聖人たちを通して知らされた神の恩恵を告白すべきであるが、しかし最も効果があるのは我々自身の経験による証である。神の力の働きを自分自身のうちに表すとき、我々は神の証人である。各個人はそれぞれ他人と違った人生を持っており、また本質的に他人と違った経験を持っている。神は我々の賛美がそれぞれ特有の個性を帯びて身元に昇ることをお望みになる。このような尊い告白によって神の恵みの栄光を賛美することは、それがクリスチャン生活によって裏付けられるとき、抵抗することのできない力を持って魂の救いのために働くのである。悪習慣の犠牲となっている人々を導くときは、彼らが急ぎつつある絶望と破滅を示さないで、その目をイエスに向けさせなさい。天の栄光を眺めさせなさい。哀れな絶望的に見える人々にこれを示すとき、それは墓のすべての恐怖よりも体と心の救いのために効果がある。我々は今イエス・キリストが天の至聖所で働いておられることを学びでよく知っております。知的には知っております。 で、我々もそれを知的に知っているならば、それをその信仰を働かせるべきですし、勝利していかなければいけません。そしてまた人々にも至聖所の天の至聖所のイエス様に目を向けさせる必要があります。今イエスがおられるところの真理を人々に示されるならば、キリストの霊がその方々に与えられます。そして癒しが与えられるんです。聖書は単に書かれたものとしてだけでなく、私たちに向かって語られた神の御言葉として受けなければならない。病人がキリストのところに来たとき、キリストはそのとき助けを求めてきたものだけをご覧になったのではなく、同じ要求、同じ信仰を持ってキリストに来る各時代の人々をご覧になっている。中部の人に向かって、来よ、しっかりなさい。あなたの罪は許されたのだと言われた時も、カペナウムの夫人に向かって、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさいと言った時も、イエスに助けを求めなければならない他の病人や罪に悩む人々に向かって語られたのであった。神の御言葉の約束は皆そうである。それらの約束を通して神は私たち一人一人に向かって語られ、また直接に御声を聞いているかのように語っておられる。我々は聖書を読むときには、キリストが我々の個人的な友として自分に語っておられるという心で、この御言葉の約束、励ましの言葉を読む必要があります。これらの約束によって、キリストは恵みと力を私たちにお与えになる。それは万国の民を癒す木の葉である。これを受け入れ、自分のものとするとき、品性の力となり、霊感が与えられ、生命を支持するものとなる。こういう癒しの力を持ったものは他にない。これ以外にどんなものも全身に活力を与え、勇気と信仰を授けることはできない。神様の御言葉の約束の提示以外に、人を癒すことはできないというんです。神様の御言葉の約束、これを学んで確認してみたいと思います。エペソ 4-13-15、 私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全き人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。聖書は人間が神の道徳的な御形にまで到達するということ、信仰の一致と知識の一致とで到達するということを約束しておられます。こうして私たちはもはや子供ではないので、騙し惑わす策略により人々の悪巧みによって起こる様々な教えの風に吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。これが約束であります。ダニエル 8-14、 彼は言った。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服する。 この聖句があるから、我々の心が清められるのは再臨の時ではないということがはっきりしております。2300の夕と朝の間であって、そして聖女は清められる、再臨の時ではないと、ここにはっきりと述べられております。ダニエル 8-14 は、天の聖女であって我々の道徳的な心の清めではないということを教える人たちもいるんですが、レビ記 16-30 を見ると、この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に諸々の罪が清められるからであると書いてます。贖いがなされるのは聖女であり、そして人間であるんです。実際にエペソ 5-27 を見ると、天の聖女だけではなく、地上の魂の宮、人間が、教会がキリストの再臨の前に清められていることが保証されております。またシミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。これは教会の建物にペンキを塗っているということではないです。教会という人間の心の話をしているんですね。大草頭下巻221-222、救い主の中保の恵みに預かりたいと思う者は、神を恐れつつ清潔を完成していくというその義務を何者にも妨げられてはならない。貴重な時間は快楽や虚食、または利益の追求に費やすのではなくて、真理の言葉を熱心に祈りとともに研究するために用いなければならない。聖女と調査審判の問題は、神の民によってはっきりと理解されねばならない。このはっきりと理解することが聖女に入るということであるんです。すべてのものは自分たちの大いなる大祭司キリストの立場と働きについて自分で知っている必要がある。そうしなければ、この時代にあって必要な信仰を働かせることも、神が彼らのために計画しておられる立場を占めることもできなくなる。この時代にあって必要な信仰、これが働かせられなくなるっていうんです。この調査審判と聖女の問題をはっきりと理解していなければ、この不注意な群衆のように癒しが与えられずに、そのポジションについて働くことができなくなるんです。初代文集423-424、ユダヤ人がキリストを拒んで十字架につけた行為を多くの人たちは恐ろしいことだと思う。キリストが恥ずかしめられ知えたげられた歴史を読んで、彼らは自分たちはキリストを愛しており、自分だったらペテロのようにキリストを拒んだり、ユダヤ人のようにキリストを十字架につけたりはしないのにと思う。しかし、すべての人間の心をお読みになる神は、彼らが口に唱えているキリストへの愛を試してご覧になる。前天は深い関心を持って第一天使の使命が受け入れられるかどうかを見守った。しかし口ではイエスを愛すると告白し、涙を流して十字架の話を読みながら、キリストの再臨という喜ばしい訪れを馬鹿にする人が多い。 不思議ですね。十字架は高めるんですけども、再臨をバカにする。彼らは再臨使命を喜んで受け入れようとしないで、かえってそれを迷信だと公言した。彼らはキリストの再臨を慕っている人々を憎んで、教会から締め出した。第一天使の使命を拒んだ者は、第二天使の使命からも益を受けることができなかった。夜中の叫びによって、人々は信仰によってイエスと共に天の聖女の至聖所に入る準備をなすべきであったが、その夜中の叫びも役に立たなかった。はじめの二つの使命を拒んだために、理解力の暗くなった彼らは、至聖所に至る道を照らしている第三天使の光を見ることができなかった。名目的諸教会は、ユダヤ人がキリストを十字架につけたように、これらの使命を十字架につけ、そのために彼らは至聖所へ入る道を知らず、そこにおられるイエスの中保の恵みを受けることができないことを私は見た。彼らは無益な犠牲を捧げていたユダヤ人のように、イエスが去ってしまわれた部屋に向かって彼らの無益な祈りを捧げている、名目的諸教会という言葉がありましたけれども、彼らはユダヤ人がイエスを十字架につけたように、第一天使、第二天使の使命を、十字架につけたわけです。拒んだわけですね。そうすると、その次に来る第三天使の使命もわからなかったんです。これ、名目的諸教会のこと、昔の話です。ところが、近年においては、我がセブンスデーアドベンチストも同化作用によって同じ現象が起こっております。我々の教会の中でも至聖所よりも十字架が大事なんだというんです。これ天秤にかけてはいけません。至聖所から十字架の光がさらに明るく輝くのであります。私たちセブンスデーアドベンチストの看板を掲げている教会へ通っても、もし第三天使の使命を信じないでこの教会に来るときに、そのイエスの中保の恵みを受けることができないと言われております。だからこの時間的にはキリストの再臨の時に完全になるのも、恩恵期間が終了する前に完全になるのも、6000年の長い歴史から見ればほとんど差がない、大きな差はないというんです。だからあまり重要視しません。ところが私たちにとってこれはただ小さな時間の問題ではなくて、イエス様に対する信仰があるかないかの大問題であります。イエス様はそうなさるとおっしゃった以上、それを受け入れないということはキリストを信じないということであります。イエス様がおっしゃった言葉を私たちは信じなければいけません。そしてその言葉を信じなければその恵みを受けることができないのであります。時間的にはほとんど差はありません。しかしキリストの力を信じるか信じないか、キリストにはその力があるか、罪を人間の心から除去することができるのかできないか、その約束が 約束に対して信仰を持つかどうかの大きな違いがあります。そしてキリストは一生懸命そのために働いているにもかかわらず、どっちでもいいという気持ちでこの問題を見ていると、キリストの心はどうでしょうか。一生懸命頑張っている人にどうでもいいとか、そういう気持ちでそれを捉えると傷つくのは私たちの経験からも分かります。なのでこの問題は非常に重要な問題です。キリストの心も傷つけるか傷つけないか、信仰を持つかどうかの大きな問題です。そしてこの欺瞞に満足したサタンは、宗教的性格を装って彼の力と印と奇跡を行い、これらの自称クリスチャンたちの心を彼自身に引きつけ、しっかりと彼の罠に捉えてしまうのである。彼はあるものはある方法で欺き、他の方法はまた別の方法で欺く。彼は様々な性質の人々を陥れるために様々な欺瞞を用意している。ある人々はある欺瞞は嫌悪しながら、キリストの再臨の時に完全になるというのはそれは間違いだと感じながら、他の欺瞞はやすやすと受け入れる。罪とは自分で初めて選んで自分の罪なんだと。サタンはある人々を心霊術で導く。彼はまた別の天使を装って現れ、偽りの改革によって彼の勢力を地上に拡大する。教会は意気盛んになって、神が彼らのために驚くべき働きをしておられるの、おられると考えるのであるが、それは別の霊の働きなのである。興奮は冷めて、世界も教会も以前よりはさらに悪化した状態に陥るのである。私は神が名目的再臨信徒たちと堕落した教会の中に心の正しい人々を持っておられるのを見た。そして牧師や信者たちが災害が下される前にこれらの教会から呼び出されて、喜んで真理を受け入れることを私は見た。サタンはこのことを知っている。第三天使の大いなる叫びが上がる前に、サタンはこれらの宗教団体に興奮を起こさせ、真理を拒んだ人々に神が彼らと共におられると思わせるのである。サタンは心の正しい人々を欺いて、神がなお教会のために働いておられると彼らに思わせたいと願っている。しかし光が輝き出る。そして心の正しい人は皆堕落した諸教会を去り、残りの民に加わるのである。スタディバイブル新約の426ページからお読みします。我々は聖霊の祝福のことを話すかもしれないが、それを受けるために自ら備えない限り、我々の働きは何の益があろうか。我々は心を尽くしてキリストにある男女の身の丈に到達するために全力を尽くしているだろうか。我々は彼に満ち満ちているもの、我々の前に置かれた目標、キリストの品性の完全を求めているであろうか。主の民がこの目標に到達するとき、彼らはその魂に印されるのである。聖霊に満たされて彼らはキリストにあって完全になり、記録の天使が完了したと宣言する。こういう目標を持っていないとこの恵みに預かれないというんです。信仰が必要であるんですね。スタディバイブル新約530-531ページ、我々は贖われた人々にとってキリストはどういうお方であるかを知らなければならない。我々は彼を信じる信仰によって神のご性質に預かるものとなり、世にある欲のために滅びることを免れることは 我々の特権であるということを悟らなければならない。その時我々はすべての罪、品性のすべての欠陥から清められる。我々は罪深い傾向を一つも持ち続ける必要はない。スタディバイブル新約530-531の続き。我々が神のご性質に預かるにつれて、遺伝的、後天的悪への傾向は品性から切り離され、我々は善のために生きた力となる。我々は常に聖なる教師から学び、日ごとに彼のご性質に預かり、神と協力してサタンの誘惑に勝利する。神は働かれ、人も働く。それはキリストが神と一つであられるように、人がキリストと一つとなるためである。その時我々は天においてキリストと共に座る。心は平和と確信に満たされてイエスのうちに行こうのである。スタディバイブル新428ページ。キリストを信じる信仰を通して神のすべての戒めに従う者だけが罪を犯す前のアダムが生きた罪のない状態に到達するであろう。彼らはキリストを愛する自分たちの愛を彼のすべての教えに従うことによって証しするのである。さらに聖書の約束を確認していきたいと思います。恐れるな、私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることがない。あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃え尽くことがない。私はあなたの神、主である。イスラエルの聖者、あなたの救い主である。あなたは我が目に尊く、おもんぜられるもの。私はあなたを愛する。私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない。恐れるな。私はあなたと共におる。父がその子供を憐れむように、主は己を恐れる者を憐れまれる。主は我らの作られた様を知り、我らの塵であることを覚えていられるからである。神様の憐れみに感謝したいと思います。ただあなたは自分の罪を認め、あなたの神、主に背いたことを言い表せ。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。こういう約束があるので、私たちはこの固い岩の上に家を建てなければいけません。私はあなたの咎を雲のように吹き払い、あなたの罪を霧のように消した。私に立ち返れ。私はあなたをあがなったから。キリストへの道63ページ。主はたとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。紅のように赤くても羊の毛のようになるのだ。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授ける。授けと仰せになります。あなたは自分の罪を告白して、心よりこれを捨て去り、神に自らを捧げようと決心なさいました。ですから今、神のもとに行き、罪を洗い去って、新しい心を与えたまえとお願いしなさい。そして、神がお約束なさったのですから、そうしてくださると信じなさい。これは、イエスのご在世の時に教えたもうた教訓であって、神が私どもにお約束になった賜物は 得たりと信じるときに私どものものとなるのであります。人々が彼の力を信じたとき、イエスは病気をお癒しになりました。さて、あなたは自分をキリストに捧げたのですから、退いたり、また自分を取り戻したりしてはなりません。ただ日ごとに私はキリストのものです。私は自分をキリストに捧げましたと言って、聖霊を与えられ、彼の恵みによって支えられるように祈りましょう。己を神に捧げ、神を信じるとき、神の子となるのですから、そのように神にあって生活しなければなりません。使徒パウロも、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのだから、彼にあって歩きなさいと申しました。私どもが信仰について語るとき、信仰には区別があることを心に留めておかねばなりません。つまり本当の信仰とは全く異なった一種の信仰があることであります。神の存在と力、その力、御言葉の真理であることは、悪魔もその軍勢も心の内では否むことのできない事実であります。聖書には悪霊どもでさえ信じておののいているとありますが、これは信仰ではありません。神の御言葉を信ずるというばかりでなく、神に意志を服従させ、心を捧げ、愛情を注いでこそ信仰があると言えるのであって、そうした信仰は愛によって働き、魂を清めるのであります。この信仰によって心は神の御形に作り変えられ、変えられます。新たにされない心は、神の掟に従いもしなければ、実際従うこともできないのであります。正しい選択はしても、律法を守れてないというんです。心が新しく生まれ変わってなければ、依然として律法違反であるというんです。実際従うことができないとあります。が、信仰によって新たにされた今は、清い戒めを喜び、詩篇記者と共に、いかに私はあなたの掟を愛することでしょう。私はひねもすこれを深く思います。ということができます。そして、掟の義が肉によらず霊によって歩く私どものうちに全うされるのであります。律法の要求が、心の内に満たされるわけです。続けて聖句の約束を見ていきます。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。それゆえ、これ禁定訳ですが、優しく親切にあなたを引き寄せた。エレミア 31-3 です。溢れる憤りを持ってしばし我が顔を隠したけれども、とこしえの慈しみをもってあなたを憐れむ。あなた方は心を騒がせないがよい。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。落ち着いていなければいけないんですね。あなたを作り、あなたを体内に形作り、あなたを助ける主はこう言われる。私は乾いた地に水を注ぎ、干からびた地に流れを注ぎ、我が霊をあなたの子らに注ぎ、我が恵みをあなたの子孫に与えるからである。地の果てなる諸々の人よ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。彼は私たちの、イエス様は私たちの患いを身に受け、私たちの病を負う。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。 自分のことばかりに集中するのではなく、我々が罪を犯すたびに、今でもキリストの心では新たな十字架の傷で苦しめられているということも覚えなければいけません。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。神様の贖いの計画、そして癒しの約束を心から感謝したいと思います。そして神様のこの約束を自分に対する約束として受け入れ、信仰を持って日々歩んでいきたいと思います。それではご起立くださいまして、最後の賛美歌を歌いたいと思います。愛と慈しみに富んでおられます父なる神様、あなたは御子イエス・キリストと協力し、人類の贖いの計画を立て実行してくださいました。罪深い私たちを憐れんでくださり、罪を許し、罪から解放してくださる約束を心から感謝いたします。また肉体的な病も同時に癒してくださる約束を心から感謝いたします。どうぞ私たちが神様の約束を自分のものとして受け入れ、信仰を働かせ、神様の贖いの恵みを受けることができるように聖霊の助けをお与えください。この祈り、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。